Open it to the book of Ezra.
Ezra 記をお開きください。聖書がない方は後ろのテーブルの上に何冊か置いてあると思いますので、ご利用ください。
So last week we began to study this book of Ezra.
先週からエズラ記を学んでいます。
So we began to study the book of Ezra last week. It's the story of the return of the people to Jerusalem after they had been exiled for 70 years.
これはですね、イスラエルの民がバビロンに70年間捕囚された後に彼らがエルサレムに戻ってくるその期間の話です。
If you remember, God had allowed them to be conquered by the Babylonians.
神は、バビロンがこのイスラエルを征服することを許されました。
It was his judgment on them.
それは神の彼らに対するイスラエルの民に対する裁きでした。
But the Lord did not leave them without hope.
けれども神はそこに希望を与えずに置かれたわけではありません。
He promised through Jeremiah the prophet that after 70 years they would come back and be able to return to the land.
預言者エレミヤによって、この70年経った後に彼らがもう一度イスラエルにエルサレムの地に戻ってくるという約束を神は与えられました。そして神は常にご自身の約束に対して忠実なお方です。
Okay, let's read verses 1 through 5.
はい、では、エズラ記の4章1節から5節をお読みします。ユダとベニヤミンの敵たちは捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために神殿を建てていると聞いて、ゼルバベルと一族の頭たちのところに近づいてきて言った。私たちもあなた方と一緒に建てたい。私たちはあなた方と同様あなた方の神を求めているのです。アッシリアの王エサルハドンが私たちをここに連れてきた時以来、私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきました。しかしゼルバベルとヨシュアとその他のイスラエルの一族の頭たちは彼らに言った。私たちの神のために宮を建てることについてあなた方と私たちとは何の関係もない。ペルシャの王クロス王が私たちに命じた通り、私たちだけでイスラエルの神主のために宮を建てるつもりだ。するとその地の民は建てさせまいとしてユダの民の気力を失わせ彼らを脅した。さらに議官を買収して彼らに反対させ、この計画を打ち壊そうとした。このことはペルシャの王クロスの時代からペルシャの王ダリオスの治世の時まで続いた。
So the Assyrians, when they conquered the northern kingdom of Israel, their strategy when they conquered a people was to disperse them all over, a little, some here, some there, so that they would lose their national identity and be too weak to rebel against them.
アッシリアがこの北イスラエルを滅ぼしたときに、彼らの、戦略としては、その征服した国の民をいろいろな自分の統治下の他の国々に散らすという、そういった戦略を持っていました。それによってその民の、国民性を失っていって、彼らが反抗できなくなっていくように弱めるためでした。
So what happened when the Assyrians conquered the northern kingdom of Israel, only a few people were left in the land. They took the rest of the people out. Then they brought in other people. And those people mixed together and they intermingled and became sort of a, not a Jewish race, but a kind of a mixture of the Jewish race and peoples from other lands.
ですから、アッシリアがこのイスラエルを征服したときに、そこに、何人かのユダヤ人は残されましたけれども、他の多くの人たちが別の場所にと連れて行かれました。そしてまた違うところから違う国の民を、このイスラエルの地に連れてきて、そしてその中で、人々が、結婚によって、どんどんこう人種が混ざり合っていって、ユダヤ人の血も引いているんですけれども、でも 100% ではなくて、この混じり合ったそういった、種族といいますかがそこにできました。
And so these people became known in Jesus' day as the Samaritans.
で、これ これらの人たちがイエスの時代にはサマリア人として知られていました。
But here we see the kind of the beginning of them.
まあ、この時はまだそれの初めの頃です。
And they're called the adversaries. They were against what the Jews were doing in trying to build the temple again.
で、この人たちは、まあ、敵と呼ばれていました。あの、ユダヤ人の敵と呼ばれていました。ユダヤ人が宮を建てることに反対し始めます。
And you know, it's true. If you are doing anything to build the kingdom of God, you're going to have adversaries.
で、私たちも同じです。私たちが神の国のために働いていこうとするときには、必ずそこに敵がいます。
Because the kingdom of God and the kingdom of this world are against one another.
なぜならば、神の国とこの世というものは相反しているからです。
And it'll always be this way.
でそれは常にそういう
関係です。God, no、
それはもう神の国が全てをこう支配して、それ以外の国がなくなる、その日が来るまでそういった状況が続きます。
But these people, this mixed race, they came to Zerubbabel and they said, let us build.
この敵ですね、混血の人たち。彼らは、まあ、ゼルバベルのところにやってきて、私たちも一緒に手伝わせてくれと。私たちはあなたたちが、求めている、その同じ神を私たちも求めているんですよ。
But you know, the truth is they didn't.
でも、真理はそうではありませんでした。
If you look back in 2 Kings 17, remember we studied that, it talks about how when the people came back, they worshiped many, many gods. And they worshiped God alongside all of these other gods.
第二列王記の17章を見ますと、彼らは本当に様々な神々を拝んでいたことがわかります。
The truth is, they didn't really care about God.
真実は、彼らは実際にそれほどこの神をイスラエルの神を気にかけていたわけではないということです。
And you know, there is a lesson here. When you're building the kingdom of God, we don't need the help of the world to build the kingdom of God.
私たちが神の国を建て上げていくときに、この世の助けというものは必要としません。
By that I mean we're doing a spiritual work, and in order for things to be spiritual, we don't need the help of something that is not spiritual.
つまり私たちが霊的なものをこう立て上げようとしているときに、霊的でないものの助けというものは必要ないということです。
One of Satan's most effective strategies in coming against the church is to try and join it and try to get the church to compromise.
サタンの一つ の, よく使う攻略というのは、敵がこの教会の中に入り込んできて、そして教会を妥協させようとすることです。
If you look at the history of the church, it started out, you know, you can in Jerusalem and then it spread. And then there was a time that the church was persecuted. The Roman government put to death Christians.You know, just thousands of thousands, but the church grew. It was like they were pouring gasoline on the fire, and the church continued to grow.
教会が始まった頃ですね、使徒の時代ですけれども、初めの頃というのは、教会が急成長していきましたけれども、当時ローマの、政府に非常に圧迫を受けて、そして迫害を受けていました。でも多くの何千人というクリスチャンが殺されましたけれども、その中で、その迫害の中で、教会というのは非常に急成長していきました。ガソリンが火がついて、ガソリンが大きく燃え上がるように急成長していました。
And then what happened in the 4th century, the emperor of Rome got converted to Christianity, and Christianity became the national religion.
で、その後4世紀になりますと、ローマの皇帝が、クリスチャンになりました。変えられて、そしてその、クリスチャニティを、キリスト教のこの信仰を国の公式な宗教として取り入れてきました。
And right, the power of the church just went downhill. It became corrupt. It entered a very long period that was called the Dark Ages.
そして何が起こったかというと、教会がですね、どんどんこう加工していって、そして、腐敗していきました。で、そこから長い教会のこの暗黒時代といいますか、そういう時代に入っていきます。
Well, Zerubbabel wisely refuses the help of these people. Said, "No, we'll do this thing ourselves."
ゼルバベルはここで、非常に賢くこの助けを断りました。私たちにはそんな助けは必要ありません。
And then the adversaries became more aggressive.
するとこの敵はより攻撃的になります。
And they tried to discourage them.
そして何とか彼らを失望させようとします。
There again, in this scripture we're going to study today, you can see this parallel between what they're experiencing and the spiritual warfare that we experience.
でここでですね、またこの彼らが実際に体験していたことが私たちにこの霊的な霊的に起こる状況にこう当てはめて考えていくことができます。
And when you refuse to compromise, oftentimes the devil will get more aggressive and try to discourage you in other ways.
私たちがこの妥協を拒絶すると敵はますます攻撃になって、なんとか私たちをこう失望させようとしてきます。
And again, in this book of Ezra, if you look at what they're experiencing in the physical, it's kind of a picture of what we experience spiritually.
このエズラ記の中でこの人々が経験している、実際に経験したことというのは、私たちが霊的に経験することをこう表しています。
Like this nation of Israel, we have rebelled against God. We were exiled. We were separated from God.
イスラエルの民のように私たちもまた神に逆らっていて、そして神から引き離されていた状態でした。けれども神が私たちをもう一度神のもとへと招いてくださいました。
And the Lord, as he's seeking to restore the nation of Israel, God is restoring his people.
そしてイスラエルの民がもう一度この宮を再建しようとしていたように、神は私たちのことももう一度立て直してくださいました。
But the devil, your spiritual enemy, wants to disrupt this process. He does not want it to happen.
けれども私たちの敵であるサタンは何とかこれを阻もうとしてきます。
And he uses many of these same tactics like compromise, intimidation, slander, these things that they faced
そして、この敵はですね、同じような策略を持って私たちに、攻撃を仕掛けてきます。例えば、妥協させたりとか、脅してきたり、中傷をしたり、そういったものを使って、攻撃してきます。
Let's read on. Let's read verse 6 all the way to the end, 24.
では、6節から4章の、最後のところまでお読みします。アハシエロスの治世、すなわちその治世の初めに、彼らはユダとエルサレムの住民を非難する一通の告訴状を書いた。またアルタシャスタの時代にビシュラム、ミテレダテ、タベールとその他の同僚はペルシャの王アルタシャスタに書き送った。この手紙はアラム語の文字で書かれ、アラム語で述べられていた。三次官レフム、書記官シムシャイはエルサレムを非難して次のような手紙をアルタシャスタ王に書き送った。すなわち、三次官レフム、書記官シムシャイ、その他の同僚、裁判官、施設、役人、管理、エレク人、バビロン人、シュシャンの人々、すなわちエレム人、そのため名声高い大王オスナパルがサマリアの町と川向こうのその他の地に引いていって住まわせた民たちが書き送った。さて、彼らが送ったその手紙の写しは次の通りである。川向こうの者、あなたのしもべたちからアルタシャスタ王へ。さて、王にお知らせいたします。あなたのところからこちらに来たユダヤ人たちはエルサレムに行き、あの反抗的で危険な町を再建しています。その城壁を修復し、その礎もすでに据えられています。今王にお知らせいたします。もしこの町が再建され、城壁が修復されたら、彼らは貢ぎ、関税、税金を納めなくなるでしょう。そうすれば王の収入に損害を与えることになりましょう。さて、私たちは王宮の恩恵を受けておりますから、王の恥ずかしめを見るのに耐えられません。それゆえ私たちは人を使わして王にお知らせするのです。あなたの先祖の記録文書をお調べになれば、 この町が反抗的な町で王たちと諸州に損害を与え、また昔からこの町で反逆が行われたことをその記録文書の中に見てお分かりになるでしょう。この町が滅ぼされたのもそのためです。私たちは王にお知らせします。もしこの町が再建され城壁が修復されたら、あなたはこのために川向こうの領土を失ってしまわれるでしょう。王は三次官レフム、書記官シムサイ、およびサマリアと川向こうのその他の地に住んでいる彼らの同僚に返事を送った。平安があるように。さて、あなた方が私たちに送ったあの書状は私の前で説明して読まれた。私は命令を下し調べさせたところ、その町は昔から王たちに対して謀反を企て、その町で暴動と反逆が行われたことが分かった。またエルサレムにはかつて勢力のある王たちがいて、川向こうの地を全部支配し、貢ぎ、関税、税金が彼らに納められていたことも分かった。今あなた方は命令を下してその者たちの働くのをやめさせ、私が再び命令を下すまでこの町が再建されないようにせよ。あなた方はよく注意してこのことを怠ってはならない。損害を増して王を傷つけるといけないから。アルタシャスタ王の書状の写しがレフムと書記官シムシャイとその同僚の前で読まれると、彼らは急いでエルサレムのユダヤ人のところに行って武力を持って彼らの働きをやめさせた。こうしてエルサレムにある神の宮の工事は中止され、ペルシャの王ダリオスの治世の第2年まで中止された。
So the adversaries write to the king and they accuse the Israel of being a rebellious people.
この敵はですね、王に対して、この民が反抗的な民であるという、そういった告発状を送りました。
He says, check it out. Take a look. You'll find these are rebellious people.
調べてください。この民は反抗的な民なんですよ。
And you know, the truth is, they were rebellious people.
で、真理はですね、彼らは確かに反抗的な民でした。
And, you know, here again, is, it's very similar to what the devil does. The devil...is called in Revelations 12:10 the accuser of the brethren. He is your accuser. He accuses you before God constantly.
で、これは本当に真実で、サタンは私たち のことを告発しています。黙示録の、12章の10節のところにも兄弟たちを告発するものというふうに書かれていますけれども、彼は常に私たちのことを神の前に告発しています。
And you know, the thing is that the devil, his accusations are true.
そして、実際ですね、このサタンの告発というのは、これは事実です。
He brings up things about us, you know, before God. Take a look. Look at the sin. Look what she's done. Look what he's done.
本当のことを言っているということです。神の前にですね、私たちの罪をこう示して、この人が犯しているこの罪を見てください。この人がやってきたことを見てくださいと、神の前に告発しています。
If you look in the book of Zechariah, Zechariah was a prophet who prophesied at this time.
ゼカリア書を見ますと、彼はですね、このゼカリアという人は、この当時の、預言者でしたけれども。
And in Zechariah, Zechariah had this vision in which he saw Joshua, the high priest at that time, standing before the angel of the Lord, and there was Satan next to him accusing him.
彼はこのゼカリアという人はある時幻を見ました。そして大祭司、当時の大祭司であったヨシュアが主の使いの前に立って。でその横にサタンが立っていて彼を告発しているという、そういった幻をある時見ました。
Here was Joshua dressed in these dirty rags. I mean, he's embarrassing, shameful, and there is Satan just pointing it out. Look at that.
ゼカリア書の3章ですけれども、ヨシアはもう本当に汚い着物を着てそこに立っていて、サタンがそれをこれを彼を見てくださいと告発しています。
and I'll read Zechariah 3 chapter 3 verses 2 through 4.
ゼカリア書の3章のちょっと2節から4節を読みます。
And the Lord said to Satan, The Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is this not the brand plucked from the fire? Now Joshua was clothed with filthy garments and was standing before the angel. Then he answered and spoke to those who stood before him, saying, Take away the filthy garments from him. And to him he said, See, I have removed the iniquity from you, and I will clothe you with rich robes.
ゼカリア書の3章の2節から4節を読みします。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃えさしではないか。ヨシアは汚れた服を着て御使いの前に立っていた。御使いは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシアに言った。見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよう。
As the high priest, Joshua represented the people before God.
大祭司としてヨシアはこの神の前に民を代表していました。
And these filthy garments, this represented the sin of the people.
そしてこの汚れた着物というのはこの人々の罪を表しています。
And they were being accused.
そして、彼らは、告発されて責められていました。
And you know, it's the same picture of what's happening with you and I. Satan has a case against us.
これは皆さんにもまた私自身にも同じことが当てはまります。サタンは、私たちのことをこのようにして責めています。
And the truth is, our garments are filthy.
そして、事実ですね。私たちのこの着物というものは汚れています。
Our sin is exposed.
私たちの罪がそれを汚しています。
You know, in front of people, we can put on a, you know, we can kind of try to give the best impression that we can.
私たちは何とかこう人にですね、良い印象を与えようとこう頑張ります。
But God, in front of God, everyone stands, you know, naked. I mean, it's like we can hide nothing from God.
けれども神の前には誰一人として、この何も隠すことができずにもう全てがさらけ出されてしまいます。
But here is Jesus, who comes to our defense.
でもここにイエスが私たちの弁護者としてやってきてくださいます。
And just as Satan accuses us day after day, it says in the book of Hebrews that the Lord Jesus is constantly day after day interceding for you.
そしてサタンが日夜私たちのことを責め続けているように、告発しているように、ヘブルの手紙にありますけれども、イエスもまた日夜私たちのために取りなしをしてくださっています。
And the Lord has taken off that dirty sin that we have, and he's given us his robe of righteousness.
そして主は私たちのこの汚れた着物を取り除いてくださって、脱がせてくださって、そして主のその義の衣を着せてくださいます。
Aren't you thankful for Jesus?
私は本当にこのイエス様に感謝したいと思いませんか。
If he wasn't in the picture, think of how miserable that would be.
もしここにこの方がいなかったら、イエス様がおられなかったら、もうどんな私たちは惨めな状態でしょうか。
How would you defend yourself?
皆さん、どうやって自分のことを弁護しますか。
When Satan comes against you, and he does, and he will, with his accusations, it's very important that you don't try to defend yourself.
サタンが皆さんのことを告発してきたとき、必ず告発します。で、そのときに私たちが自分で自分を弁護しようとしないということが非常に大事です。
Because that happens, and we can say, well, you know, the thoughts come, well, I'm not that bad.
なぜならば、私はそんなに悪いものじゃないといった、そういった思いというの
を。Or the reason I did that is I was tired, and you know, of course, I'm only human.
あんなことしてしまったのだって私は疲れてたんだから、もう人間なんだからしょうがないじゃないですか。
And if, when you do that, it's fruitless, and you just get worn out.
でもそんなことをしてもそれは本当に不毛です。そして最終的には疲れ切ってしまいます。
The better way is just to admit it. Yes, it's true. The case is true. I am a sinner.
より良いのはそのサタンの告発に対して、それは確かにそうです。私は罪人ですと認めることです。
But I am trusting in Jesus and what he has said to take away my sin.
けれども私はイエス様を信じています。主が私の罪を取り除いてくださいました。
I'm not trusting in my own righteousness. I believe, as he said, that I have his righteousness. And that's what I'm trusting in.
私は私自身の義を信じているわけではありません。でも主が私の代わりに主の義によって 私は、救われているということを信じていますということができます。
And that's a solid case.
それが本当にこの固い。
Nothing. It silences the devil. He has nothing to say.
態度ですね。それによってサタンはもう何も言うことができなくなります。
And that's the gospel. This is the freedom we have in Jesus.
それこそが福音であり、私たちがこのイエスにあって得ている自由というものです。
Well, back to the story here. The adversary succeeded in stopping the work of the temple for 15 years.
またエズラ記に戻りますけれども、とにかく敵はですね、宮の再建を止めることに成功して15年間再建が中断されました。
Okay, let's read chapter 5, verses 1 and 2.
では5章の1節2節。さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの2人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に、彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこでシェアルティエルの子ゼルバベルとエホザダクの子ヨシアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて彼らを助けた。
So God sends during this time, after 15 years, God sends these two prophets, Haggai and Zechariah, to exhort the people to start working on the temple again.
神は、この15年経った後に2人の預言者を使わせて、そして民にもう一度宮を再建することを、励ましました。
We're going to study these prophets in a couple weeks, a few weeks.
この預言書はまた後に学んでいくことになります。
You'll find they're two different people. They prophesied at the same time, but they're very different in personality.
で、この同時期に2人の預言者が使わされましたけれども、この2人は非常に違う性格を持っている。
Haggai was this very practical guy, and he explained to him, you know, this is the reason this is happening to you, and this is what you should do.
ハガイという人は非常に現実的な人で、そして、なぜこういうことが起こったかというのを理論的に説明して、だからあなた方はこれをしなければいけないと説明して。
And then there's Zechariah, who's a prophet. He's like his head is in the clouds. He's got these fantastic visions.
ゼカリアという人はですね、非常に大きな幻を見て、こう予言をするそういった人でした。
And he prophesies about things far out into the future.
そしてもう本当に先の将来のことについて彼は予言して。
And the Lord uses both of these guys together.
主はこの二人の預言者を両方用いられました。
In order to get them to get back to building the temple.
この民にもう一度再建をさせるために。
Let's read verses 3 through 5.
三節から五節。その時、川向こうの総督立てないとシェタルボズナイとその同僚とがやってきてこう言った。誰があなた方に命令を下してこの宮を建て、この城壁を修復させようとしたのか。そしてまた、この建物を建てている者たちの名は何というのかと尋ねた。しかし、ユダヤ人の長老たちの上には神の目が注がれていたので、このことがダリオスに報告され、ついでこのことについての書状が来るまで、この者たちは彼らの働きをやめさせることができなかった。
So it says the adversaries continued to resist them, but Sheshbazzar, which is another name for Zerubbabel, continued to press forward.
この敵は何とか彼らを妨害しようとして続けていましたけれども、シェシュバザル、別名をゼルバベルという人は、それにもかかわらずこの再建を進めていきました。
But verse 5 says, But the eye of God was upon the elders of the Jews, and they could not make them cease till a report could go to Darius.
5節にあるように、ユダヤ人の長老たちの上には神の目が注がれていたので、 このことがダリオスに報告され、ついでこのことについての書状が来るまで、この者たちは彼らの働きをやめさせることができなかった。
You know, the truth is that anyone who's ever lived, who's tried to do anything to advance the kingdom of God, has faced opposition.
誰でもこの神の御国を建てようというその働きを、する人たち、主のために生きて御国のために働こうとしている人たちには必ずこの反抗的の反抗を経験するということがあります。
And those who do well are those who refuse to give in to the opposition, and the Lord gets them through.
そしてそういった人たちが、本当にそのこの反対勢力に負けてしまうのではなくて、それを単純に拒んで拒絶して、そして、その御国の働きを続けていくときに神は必ずそれを助けてくださいます。
Sometimes we may look at a person and you know a person that we consider to be a very godly person, and it may seem like, well, they probably don't have the struggles that I have.
時にですね、非常にこの敬虔な神に従って歩んでいる人を見るときに、ああこの人はもしかしたら自分が経験するような苦しみを通らないんじゃないか、経験してないんじゃないかと思うことがあるかもしれません。
If they had to live with the people I live with, if they had to work with the people I work with, it would be hard.
もしあの人たちが私がこの一緒に住んでる人たちと、私が住んでいる人と同じ人と、もし彼らが一緒に住んだとしたらとか、一緒に働いている人たちと彼らが一緒に働いたら、彼らだってそんなたやすくというか簡単には信仰を保てないんじゃないかと考えるかもしれません。
If you were to look closely at their life, you would find that they have trials just as you do.
でもその人たちを本当に近くによく見てみると、彼らもまた自分たちと同じような試練を経験しているということが分かります。けれどもただその試練が彼らのその働きを止めるということを、まあ、させていないということが分かります。
1 Corinthians 10:13 is a very important verse.
第一コリントの10章の13節は非常に大切な箇所ですけれども、
No temptation has seized you except which is common to man.
あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。
But God is faithful. He's not going to let you be tempted beyond what you can handle.
神は真実な方ですから、この私たちが手に負えないようなことを与えるということはないということ。
And He's going to provide a way out, so you'll be able to stand up under the pressure.
そしてまた脱出の道も備えてくださるとあるように、そういったプレッシャーにも耐えられるように、その逃れの道も主が備えてくださいます。
I really admire Chuck Smith.
私はですね、チャック・スミス牧師を非常に尊敬しています。
probably, he's the guy that started the Calvary Chapel movement.
まあ、この人がこのカルバリーチャペルの集まりを始めた方です。
There's a radio program I listen to quite often. It's a program that he has, and people call in to ask questions, and he's there talking and answering questions.
そしてラジオがありまして、彼がですねいろんな人からの質問に答えたりする、そういった番組が、ラジオ番組があって、私はそれをよく聞いています。
And he's with, yeah, he's with some other guys, and they're talking.
まあ、彼は誰か他の人たちとこう話をしているわけです。
And always, Chuck, how was it? And he's being asked about this or that event, and he's always answering, "Oh, it was glorious, Don." And you know, he'll go on and...
で、いつもですね、チャック、それはどうでしたかとか、その時はどうでしたかっていうようなことをいつも聞かれるわけですけれども、彼は常に、あれは素晴らしい時でしたと答えています。
And I thought, you know, Chuck, his life, it seems like everything turns to gold.
私はそれを聞いていて、もう彼に関してはなんか全てが、人生全てがもう本当に全部うまくいっているように聞こえるなと。
なんかこう
特別な神からの油注ぎがあって、全てがなんかうまくいっているように聞こえていました。
Well, last spring, as you know, I had an opportunity to go to Israel on a tour that he was leading.
けれども、今年の春ですね、彼の率いるイスラエル旅行に、まあ、私は一緒に行くことができました。
And he had suffered a stroke a few months earlier, and they were wondering if he would even be able to go.
でまあ、彼はですね、その数ヶ月前にちょっと脳卒中で倒れましたので、旅行に行かれるかどうかという心危ぶまれていました。
But he was able to go, and he had some people are helping him at times to stand up and so forth.
まあ、それでも彼はなんとか行くことができて、そして常に人がですね、彼を支えてこう助けているような状態でしたけれども、
and we had a great time.
でまあ、良い時を過ごしました。
But you know, there were times it rained.
でもいい時を持ってたんですけれども、でも雨がすごく降った時とかもありました。I remember
Chuck up there and you know with the guys with umbrellas and it's coming, he's getting all wet.
でまあ人がですね、チャックのために傘を差してあげたりもしてたんですけれども、彼ももう雨に濡れてびしょびしょになったりしていました。
But I kind of observed him going through this.
私はもう彼をこうずっと観察していたんですけれども。
And I just noticed he didn't get rattled.
でも彼はですね、決してこう不満を言ったり。することもありませんでした。
He just kind of went through it, and then you know, one time the rain stopped, and then this little bird started singing, and we were kind of coming. It was a good time.
で、まあ雨が止むとこう鳥がさえずったりして非常に素晴らしい時をまた持つことができました。
And I learned, you know, the rain rains on Chuck too.
で、雨はチャックの上にも確かに降ってたなと気づきました。
I don't know if he's ever heard the sound of hammers and drills while he's trying to have a rehai, but you know, he has his trials too. Like today we're having the sound.
ああ、彼がね、礼拝を持ってる時に、今日このビルがこう工事してハンマーとかドリルの音がしているようなそういったことを彼が経験してるかどうか分かりませんけれども、でも彼も同じように試練があるんだなということ
を分かりました。で、まあ、
戻ってきて、また彼のそのラジオの番組を聞いていました。
And how was your trip to Israel, Chuck?
で、インタビュアーがですね、イスラエル旅行はどうでしたか、チャックと聞きました。
And it was a glorious time.
彼はいつものように、ああ、あれは素晴らしい時でした。
And I kind of smiled. Okay, let's get back here. Verse 6, let's go 6 to 17.The end of chapter 5.
では6節から17節までお読みします。川向こうの総督立てないとシェタルボズナイとその同僚の川向こうにいる知事たちがダリオス王に書き送った手紙の写しは次の通りである。すなわち彼らが王に送った報告には次のように書かれてあった。ダリオス王に全く平安がありますように。王にお知らせいたします。私たちはユダの州に行き、あの大いなる神の宮に行ってみましたが、それは大きな石で建てられており、壁には木材が組まれていました。その工事は彼らの手で着々と進められ、順調にはかどっています。そこで私たちはその長老たちに尋ねて、彼らに次のように言いました。誰があなた方に命令を下して、この宮を建て、この城壁を修復させようとしたのか。私たちはまたあなたにお知らせするために彼らにその名を尋ねました。それは彼らの頭になっている者の名を書き記すためでした。すると彼らは次のように私たちに返事をよこして言いました。私たちは天と地の神のしもべであり、ずっと昔から建てられていた宮を建て直しているのです。それはイスラエルの大王が建てて完成させたものです。しかし私たちの先祖が天の神を怒らせたので、神は彼らをカルデア人であるバビロンの王ネブカデネザルの手に渡されました。そこで彼はこの宮を破壊し、民を捕らえてバビロンに移したのです。しかしバビロンの王クロスの第1年に、クロス王はこの神の宮を再建するよう命令を下しました。クロス王はまたネブカデネザルがエルサレムの神殿から取ってバビロンの神殿に運んできた神の宮の金銀の器具をバビロンの神殿から取り出し、自分が総督に任命したシェシュバツァルという名の者にそれを渡しました。そしてシェシュバツァルにこれらの器具を携えていってエルサレムの神殿に納め、神の宮を元のところに再建せよと言いました。そこでこのシェシュバツァルは来てエルサレムの神の宮の礎を据えました。その時から今に至るまで建て続けていますが、まだ完成していません。ですから今王様、もしもよろしければ あのバビロンにある王の宝物蔵を探させて、エルサレムにあるこの神の宮を建てるためにクロス王からの命令が下されたかどうかをお調べください。そしてこのことについての王のご意見を私たちにお伝えください。
So these guys wrote this letter and they thought, well, the king is going to look and he's going to find out these guys didn't have permission to do this and then they're going to be in big trouble.
この人たちは、この王にこれを書き送って探させることによって、彼らが再建するそんな許可などを得ていないということをが分かって、あの大きなトラブルに巻き込まれることを、まあ、想定していました。
But they're going to be surprised.
でも彼ら驚くことになります。
Let's read on. Chapter 6, 1
through 5. 6章に入ります。1節から5節。それでダリオス王は命令を下し、宝物を収めてあるバビロンの文書保管所を調べさせたところ、ミディア州の城の中のアフメタで一つの巻物が発見された。その中に次のように書かれていた。記録、クロス王の第1年にクロス王は命令を下した。エルサレムにある神の宮、生贄が捧げられる宮を建て、その礎を定めよ。宮の高さは60キュビト、その幅も60キュビト。大きな石の層は3段、木材の層は1段にする。その費用は王家から支払う。またネブカデネザルがエルサレムの神殿から取ってバビロンに運んできた神の宮の金銀の器具は返し、エルサレムの神殿に運び、一つ一つ元のところに戻す。こうしてそれらを神の宮に納める。
So a search was found, or a search was made, and here in a town 300 miles away, God worked it, so they were allowed to find this scroll with Cyrus's decree written on it.
彼らが調べてみますと、約480キロほど離れた町に、そこで昔クロスが命令を下した、その命令が書かれた巻物が見つかりました。
The enemies had gambled that they would never be able to find it, but the tables were turned. They found this.
敵は、まあ、そんなものは発見されないだろうと山を張っていたわけですけれども、まあ、形勢は一気に逆転してしまった。And
rather than being condemned, the Jews were vindicated.
そして、ユダヤ人が、まあ、責められると思っていたら、むしろ、その正当性が立証されてしまった。
Let's read 6
through 13. 6節から13節。それゆえ、今川向こうの総督立てないと、シェタルボズナイとその同僚で川向こうにいる父たちをそこから遠ざかれ、この神の宮の工事をそのままやらせておけ。ユダヤ人の総督とユダヤ人の長老たちにこの神の宮を元のところに建てさせよ。私はさらにこの神の宮を建てるためにあなた方がこれらユダヤ人の長老たちにどうすべきか命令を下す。王の収益としての川向こうの地の貢ぎの中からその費用を間違いなくそれらの者たちに支払って滞らぬようにせよ。またその必要とするもの、すなわち天の神に捧げる全焼の生贄のための子牛、お羊、子羊、また小麦、塩、ブドウ酒、油をエルサレムにいる祭司たちの求めに応じて毎日怠りなく彼らに与えよ。こうして彼らが天の神になだめの香りを捧げ、王と王子たちの長寿を祈るようにせよ。私は命令を下す。誰であれこの法令を犯す者があれば、その家から針を引き抜き、そのものをその上に貼り付けにしなければならない。このことのためその家はゴミの山としなければならない。エルサレムに皆を住まわせられた神はこの命令をあえて犯し、エルサレムにあるこの神の宮を破壊しようとして手を出す王や民を皆覆されますように、私ダリオスは命令を下す。間違いなくこれを守れ。このようにダリオス王が書き送ったので、川向こうの総督立てないとセタルボズナイとその同僚たちとはこれを間違いなく行った。
So Darius writes there to Tatenai, the governor, keep yourselves far away from there.
ダリオス王はここで、総督タテナイに対して、そこから遠ざかるようにと、まあ、命令します。
Leave these guys alone.
彼らを放っておきなさい。
And the tables were really turned on the enemies.
形勢は本当にこの敵の方に一変してしまいました。
Because not only were they to leave the Jews alone, they were to provide for them.So that they would help them to build.
彼らは、まあ、 このイスラエルの民を放っておくだけではなくて、彼らに必要なものをすべて備えてあげなさいと、まあ、このイスラエルの民を助けなければいけなくなりました。
We see this often in scripture. The Lord turns, He just takes and turns the tables, turns it around on the enemy.
聖書を通して、私たちはよくですね、このように神がこの形勢を一気に逆転させるという姿を見ることができます。
What looks like a bad situation is just turned around.To where it's a situation of benefit.
何か悪い状況に見えるものを本当に、その状況を一変させて益としてくださる。そういった姿を見ることができます。
And of course, the biggest example was the cross where Jesus died.
その一番大きな例がもちろんこの十字架です。
Remember, we see there in Luke where Satan actually entered into Judas.In order to get him to go betray Jesus.
ルカの福音書を見ますとですね、サタンがこのユダに、イスカリオテのユダに入ったということが書かれています。そして、このイエスを裏切らせるために、まあ、サタンがそのユダの中に入りました。
He probably thought he had won the victory by inciting these leaders to have Jesus crucified.
おそらくサタンはこの宗教家のリーダーたちが指導者たちを先導させてイエスを十字架刑につけたことで勝利を得たと思っていたと思います。けれども神がその形勢を逆転されました。そして今やその十字架が勝利のその場所になりました。
And it's the point where the devil was defeated.
でまたそこがこの悪魔が負けてしまったところにもなります。ですから私たちはただその主を信頼することだけです。私たちは主に対して、忠実である。それによって主が敵を取り扱ってください。
And our enemy won't be able to stand.
そして、まあ、敵はもちろん立てなくなります。
立てない、like this governor, 立てない。
この総督立てないのようです、ね。
Anyway, let's read verses 14 through the end. We're almost done.
はい。では14節から最後までお読みします。ユダヤ人の長老たちは、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言によってこれを立てて成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロスとダリオスとペルシャの王アルタシャスタの命令によってこれを立て終えた。こうしてこの宮はダリオス王の治世の第6年アダルの月の3日に完成した。そこでイスラエル人すなわち祭司レビ人その他補修から帰ってきた人々はこの神の宮の奉献式を喜んで祝った。彼らはこの神の宮の奉献式のために牛100頭お羊200頭子羊400頭を捧げた。またイスラエルの部族の数に従ってイスラエル人全体の罪のための生贄として親木12頭も捧げた。また彼らはエルサレムでの神への奉仕のため祭司をその区分に従ってレビ人をその組に従ってそれぞれ任命した。モーセの書に記されている通りである。捕囚から帰ってきた人々は第一の月の14日に杉越の生贄を捧げた。祭司とレビ人たちは一人残らず身を清めて皆清くなっていたので彼らは捕囚から帰ってきたすべての人々のためまた彼らの兄弟の祭司たちのためまた彼ら自身のために杉越の生贄を振った。捕囚から戻ってきたイスラエル人とイスラエルの神主を求めてこの国の異邦人の汚れから縁を絶って彼らに加わったすべての者たちとはこれを食べた。そして彼らは7日間種を入れないパンの祭りを喜んで守った。これは主が彼らを喜ばせまたアッシリアの王の心を彼らに向かわせてイスラエルの神である神の宮の工事にあたって彼らを力づけるようにされたからである。
So the temple was completed and there was a great celebration.
宮が完成して、そしてそこに大きな、祝いがもたらされました。
And I'll bet the people were very glad that they had not given up on the building, that they had continued on and pushed forward until it was completed.
おそらくこの民がですね、諦めずに最後まで この続けて宮を再建するということを行ってきたこと、完成するまで続けられたことを本当に喜んだんじゃないかなと思います。
Because now they could celebrate.
今そのことを彼らは喜ぶ、祝うことができます。
You know, there's coming a day when the pressures of this life are going to be over.
この人生のさまざまなプレッシャーが終わる時というのがやがて来ます。
There'll be a time that we will really be able to celebrate.
私たちが本当に祝うことのできる時というのがやってきます。
And on that day, you're going to be so glad that you continued to walk with the Lord.
その日には皆さんは本当に主と共に歩んで歩み続けてきたことを喜ぶことができると思います。反対の力に直面した時にも諦めなかったことを喜ぶことができます。で、その時にはですね、その反対の力にあった時、まあ、私たちは確かにその反対にを経験するわけですけれども。
But on that day, in that day, they won't matter anymore.
その時にはもうそういった反対勢力にあっていたということも大したことではなくなります。
I just want to close with one verse from Paul written to the Romans.
最後に一箇所、パウロがローマの教会に書き送った手紙の中の一節を読んで終わりにしたいと思います。
Beautiful chapter, the eighth chapter of the book of Romans.
非常に美しい箇所です。ローマ人への手紙の8章の18節。
So 8:18.
8章18節。
He says, I consider, for I consider that the sufferings of this present time are not worth, are not worthy to be compared with the glory which will be revealed in us.
今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えます。
Now, many times I have tried to encourage you in the fact that God's word is always true.
何度もですね、私は神の言葉というのは常に真実であるということを皆さんにも強調してきました。
He never made a promise that he didn't keep.
神は決して守ることのできないことを約束される方ではありません。
And this is true.
そして今読んだこの箇所もこれも真理です。
And I want you to let it encourage your heart. Let it lift you up.
ですから、本当にこの御言葉によって心がこう引き上げられてほしいと励ましたいと思います。
God is at work in your life.
神は皆さんの人生のうちに働いておられます。
And sometimes at work, it doesn't seem so pretty.
で、その働きというのは時にはあまり嬉しくないものに見えるかもしれません。
Sometimes it might seem like, you know, noisy, kind of like the workout they're doing on the building today.
今日のこのビルの修復のようにですね、それが時にはうるさい耳障りなものに思えるかもしれません。
But God has a purpose.
けれども神は目的を持っておられます。
Don't be discouraged.
ですからどうかがっかりしないでください。
Don't be intimidated by the opposition you face.
この直面する反対の力に脅かされないで、脅されないでください。
Just keep trusting in the Lord.
どうか主を信頼し続けてください。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for the promises in your word.
お父さん、あなたの御言葉にある約束をありがとうございます。
And Lord Jesus, I remember your words where you said, that the person who trusts in you, the person who takes your word and lives by them, this is like the person who builds their life on a rock.
イエス様、あなたは約束してくださいました。主を信頼する者が建てる家は岩の上に建てるようなものであると。
And Lord, that's where we want our lives to be built.
私たちはそのように私たちの人生を建て上げたいと願っています。
And so, Lord, do your work.
ですから主よ、あなたの御心をなしてください。
And I pray for my brothers and sisters here.
ここにおられる私の兄弟姉妹たちのために祈ります。
That you would encourage each of us.
どうかあなたが一人一人を励ましてください。
I pray especially for this area where the enemy comes and accuses us, and we're so aware of our sins and failures, that in that area we would be strong to trust in you, Lord Jesus, and your righteousness.
特に敵が私たちの罪やまた失敗を責めてきます。その部分に対して私たちはその自分の弱さをよく分かっていますけれども、あなたがそれを励まし強めてくださって、私たちはイエス様の義によって強められていることを信頼することができるように助けてください。
And Lord, just keep on building us, Lord.
そしてどうぞ私たちを続けて立て上げてください。
We choose to trust in you.
あなたを信頼することを選びます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。